小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は遠野の語り手鈴木サツさんの話をご紹介していただきました。
サツさんってね、偉大な語り手だったと思うんで、僕は本当忘れられないですね。彼女と出会ったのは本当に幸せなことだったと思う、
ね、私も先週のちょっと声を聞いて、やっぱり忘れられないというか、
そうでしょう、
声が残りますよね。
そうでしょう、ね、声自体、それからリズムがいいしね。
はい、では先生、今日のテーマを教えてください。
今日はね、じゃあそういう昔話はなぜ大事なのかっていう問題ね、基本の問題ですよね、
はい、
僕は大事だと思ってるわけよ。だから一生かけてやってるわけだけどね、
はい、
なぜ大事なのかっていうのをね、まあ長いことやりながら、いろんなこと考えながらやってきてるんですけどね、それをまとめて話したいと思ってるんだけども、
はい、
一つはね、まず形そのものが綺麗だってことだね。前回お話した3回の繰り返しね、
はい、
あれも三段跳びと同じだって言ったでしょ。 1,2,3 で3が一番長くて一番重要だって。その形が日本だけじゃなくてヨーロッパにもちろんあるし、僕はシベリアでも見つけてるし、インディアンの場合にもあるし、もうね、世界中の民族にね、あっちこちにね、同じような語り方があるんですよ。
日本だけじゃなく、
じゃないんですよ。それで同じ場面が来たら同じ言葉で語るとかね、3回の繰り返しをきちんと守るとかね、いろんなその文法があるわけね、
はい、
それが共通にあるということね。でそのこともいずれまたゆっくり詳しくお話しますけどね、はい、そういうふうに人類が、まあ大げさに言えば人類があちこちの国で可愛い孫に語ってる間に、いつの間にか共通の語り口ができたということ自体がね、大事な文化財だと思うんだよね。でこれだんだんに詳しくお話しようと思いますけどね、その形ってどういうことかっていうとね、だからよく重要伝承文化財っていうような言い方するけどさ、それは大抵の場合には、例えば殿様が使っていた焼き物だとか、着ていた着物だとか、あるいはお城の中の襖絵だとか、そういうものが重要文化財として指定されて守られるじゃない、
はい、
だけど我々の日本人ほとんどの人の先祖はお城の中には住んでなかったよね、
うん、
ほとんどお城の外で働いてたんじゃないですか。田んぼ耕したりしてたわけだよ、はい、そういう庶民がね、我々の先祖である庶民が子供や孫に何を語ってたのかというのが僕は大事なことだと思う、
うん、
それこそ重要文化財だと僕は信じてるのね。
そうですね、
うん、だからそれを大事にしましょうよって僕は言って歩いてるね、
うん、
しかもその重要文化財であるということは、単に重要というだけじゃなくて、何回も言うように3回の繰り返しがきちんと守られてるとか、そういうね、形もきちんとしてるんですよね。ですから、それを知られてないから、世間で知られてないから、昔話なんて子供騙しの話だと思われて、適当に作りゃいいやって思われちゃってる。でそれは残念だと僕は思ってるんだからね、綺麗な形を守ろうよ、そして綺麗な形のまま次の世代へ渡そうよと僕は主張してるんですよ。それはさ、例えばね、水を汚さないようにしよう、空気を汚さないようにしよう、二酸化炭素がなるべくないようにしようなんて思うじゃない。それは今のこの綺麗な空気を次の世代には綺麗なまま伝承しようよってことだよね。そして森だってなるべく壊さないで次の世代伝承しようよってことだよね、はい、昔話も同じなんだよ。先祖から伝えられてきたこの綺麗な形を壊さないで、なるべく壊さないで次の世代渡そうよというふうに僕は思ってる。
なるほど、
うん、だから僕は本当に重要伝承文化財だと信じてるのね。それをめがけてやってるわけですよ。だから今形のことばっかり言ってるけど、内容もだんだんお話しますけど、まず語りの形ね、が綺麗に整ったものだと、はい、いうことを知ってもらいたい。だけども残念ながら昔話は目に見えないじゃない、語られただけだから、
はい、
語り終わったら消えちゃうんだからね、
うん、
目に見えないよね。ですから焼き物やなんかのように残ってないわけですよ。でしかも壊れても気がつかない。焼き物だったらさ、壊れたら気がつくじゃない、
うん、
昔話は見えに見えないから、壊れても気がつかない、はい、そのまま行っちゃうのね。だから壊れっぱなしになるわけですよ。でそれを守ろうよというふうに僕は思っているのね。
壊れてるじゃん、
昔話も今多いってことですね。
そうですそうです、本当に多いです。本当に多いです。あからさまに名前を挙げない方がいいかもしれないけど、もうとっても多いですよ。
はい、
世間で知られてるものはもう本当にとっても多いね。
気になるけど言えないです
ちょっとラジオで炎上しとくけどさ、で、ね、はい、でも昔話大学では僕はそれをやってるんですね。本当にいいものをやろう。でそれとね、ちゃんとお話しするとみんな納得してくれてね、あそうだったのかって、そんな形があるのか、そんな語り方があるのかって、それは守ろうよってみんな納得してくれるね。だから大変なんですよ。日本中で昔話大学100カ所ぐらいでやってきましたしね。で今でも研究会、その文章、昔話らしい文章が書けるように勉強しようっていう研究会が全国で52カ所でやってるんですけどね。もちろん福岡もやってるし、だからそういうことを共感してくれる方たくさんいますけどね、だんだん広がってるんじゃないかなと思って僕は嬉しいんですけどね。それからね、もう一つはあの昔話がなぜ大事なのかっていうことで言えば、いつか何回か前にお話したと思うんだけど、昔話ってさ、語り手が語るだろ、
はい、
すると聞き手は必ず愛の手を入れたんだよね、あの例の愛の手の話さ、
はい、
ね、で愛の手と語り手によって語り手と聞き手の人間関係ができるわけよね。でそれがおじいちゃんと孫だったりするわけだよね。そうやって成長途中の孫たちが守られていくわけよね。
うん、
自分はあのおじいちゃん、あのおばあちゃんに愛されていたんだっていうことを実感できるわけでしょ、
はい、
それが大事だよね。
うん、
それが大事ですよ。子供がね、成長のプロセスで自分は愛されているんだ、自分は信頼されているんだ、自分の価値は認められているんだっていうことを知ることはものすごく大事だよね。
うーん、
昔話の伝承っていうのはそれに役立ってると思うんですよね。何でもいいように昔おじいちゃんおばあちゃんが語って、でそれも孫に分かりやすいように語ってるよね。で生の声でしょ、
はい、
でその声ってさ、走ったらそれで消えるんだけど耳の中には残るもんだよね。
残ってますよね。
そうでしょ、消えないでしょ、
うん、
ね、でそういうのが繰り返し繰り返し孫の耳に入って、そして孫はそれに応えていくという形で、孫とおじいちゃんおばあちゃんとの強い人間関係、もちろんおじさんでもいいしおばさんでもいいんだけどね、そういうことができる、そういうその大事な人間関係を作るもの、
はい、
だと思うんだね、
うん、
だから大事なんだよって僕は言って歩いてるのね。
うーん、それもやっぱり正しい形で伝えないといけないってことなんですね。
そういうことですよ。だってね、あのいろんな余計な言葉が入って、詳しい森の様子とかね、お屋敷の苦しい様子なんかやりだしたらね、聞いてる方飽きちゃいますよ、眠っちゃうもん、うん、だからそれすっきりした形でなきゃいけないわけね。でそういう形で語ってやってください、聞かせてやってくださいって言ってるわけ。
はい、
でそういうものをね、まあ、自分で書けなくともそういうふうにできている昔話を選んでください、そういうものを選んで子供に読んでやってくださいって僕は言って歩いてるのね。
うん、
それはもうはっきりね、読めば分かりますよ。だんだんに具体的にここでも出していくけどね、読みやすい、はい、聞きやすい文章ってどういうのかっていうのはね、出していこうと思ったんだけどね。
知りたいです。
そうですそうだよね、
選び方っていうのがあるんですね。
そう、選び方ありますね。それは役に立つと思うよ。
うん、
それなるべく役に立つのをね、実際にお店っていうか聞かせようと思ってるな。
はい、お願いします、
うん、ね、それはね。それからもう一つはね、僕が大事だと思ってるのは、昔話が発信するメッセージ、
はい、
ね、昔話は何を語るかっていう問題ね。でね、僕が見るところでは、昔話は日本だけじゃなくね、昔話っていうのは3つの大事なメッセージを発してると思う。3種類のね、
はい、
1つは子供が成長する姿を語っているというの。それから1つは人間と自然との関係を語っている。それからもう1つは動物の命とは何か、命ってどうやって成り立ってるのかっていうことを語ってる。でその3つだと思うな僕は。
うん、
だんだんにお話していくけどね、
はい、
まずその一番分かりやすいのは子どもの成長を語ってるっていう問題ね、
はい、
今日はそこで話終わるかもしれないんですけど、3つあるうちの1つね、一番大事な、はい、例えばね、わらしべ長者って話があるんですよ、はい、日本の話知ってるでしょ、
はい、
ある長者のとこに息子が3人いたと。それで自分が年取った時に3人の息子を呼んで財産分けをした。で長男にはお前は頭がいいからって言ってお金の方の財産を全部やって、次男にはお前は働き者だからって言って田畑を全部譲ってやった。 で三男にはお前はちっとも役に立たない子だからこれしかやるものはないってわらしべ一本しか与えなかったってひでえ話だよね。
そうですよね。
差別タイムだよね。で三男はそのわらしべ一本も持って家を出てとぼとぼと歩いていった。そしたらハスの葉っぱを収穫してるおじさんがいて、とてもいいハスが取れたんだけども、このハスの葉っぱをくくるわらがあるといいんだけどなって一言言ってるから、おじさんこれあげるよって言ってわらをあげちゃった。だからおじさん喜んでそのわらでハスの葉っぱをくくって、それでお礼にハスの葉っぱを一枚くれたって。で今度はハスの葉っぱ一枚持って歩いていった。そしたら味噌を作ってるおじさんがいて、とてもいい味噌ができたんだけど、この味噌を包むハスの葉っぱがあるといいんだけどなって言ってるから、おじさんこのハスの葉っぱあげるよって言ってあげちゃった。だからおじさん喜んでその味噌をハスの葉っぱでくくるんでね、それからお味噌を彼にも分けてくれたと、
うん、
で息子はその味噌を持ってとぼとぼと歩いていったってね。この時困っちゃうんだよね、何に住んでったんだか分かんないんだけど味噌が何もないわけだからさ。だけど昔話ってそういう合理性全然求めないからね、平気なんですよ。ただひたすら味噌を持って歩いていったで行ったら刀鍛冶がいて、とてもいい刀が打てたんだけども、この刀を最後に味噌で冷やすと名刀が仕上がるんだがなっつって、でおじさんこの味噌あげるよっつってあげちゃった。そしたらおじさん刀を味噌で冷やしてね、名刀を仕上げたって。でそのお礼にその名刀をくれたって言うんですよ、ね、だったら何のため作ったんだか分かんねえんだけどさで名刀をもらって歩いていった、うん、そしたら川の土手に出た。で疲れたので川の土手で昼寝をした。刀を脇に置いて昼寝をした、
うん、
だそこへ山犬が現れて飛びかかろうとして周りをぐるぐる回り出した。その光景を川向こうで村の長者が見ていて、あ危ないと思った瞬間に刀が一人でに鞘から飛び出して山犬に切りかかった、
うん、
山犬は逃げていった。でそれを見て長者はね、あの刀はただものではないと、あんなただものでない刀を授かっている若者にはただものでない運が授かっているに違いないと思って若者のとこ行って起こして、今自分が見たことを話して聞かした。でお前にはただものでない運が授かっているよ、だからぜひうちの一人娘の婿になってくれっちゅうもんで、
うん、
とうとう末っ子が長者の家の婿になったっちゅうんですよ、ね、
すごいですよねいや、うん、
まあ長者の家の婿になることがいいかどうか分かんないけどさ、いろいろとしがらみがあって大変だろうと思うけどね
実はね、
実はね。でもまあ昔話の中の日本の昔話の終わり方のパターンなんですけどね、
はい、
幸せな終わりのパターンなんだけど、だからそれはまあいいとして、この話聞いた時ね、これ僕には分かりやすかった、割とあこれって子供の成長語ってるなと思ったのね。今の話をさ少しこう抽象化してね、こういうふうに言ったらだろう、若者は自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会った時、次の段階を有効に進むことができる。わらしべ持って歩いてった時にハスの葉っぱのおじさんと出会ったからよかったんだよな。あれもしさ味噌のおじさんと出会っても何にも役に立たなかった。
そうですね。
そうでしょ、
うん、
で今度ハスの葉っぱ持ってる時に味噌のおじさんと出会ったからよかったね。あれ刀鍛冶と出会っても何にも役に立たなかった。
あそっか、そうですよね。
そうでしょ、
うん、
で味噌持ってってる時に刀鍛冶と会ったからよかった、
ね、
つまり抽象化して言えばさ、子供は自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会った時、次の段階が有効になる言えるよね。だからあこれって子供の成長を語ってるなって、これは僕分かりやすかった、聞いた時そう思った。子供ってさ、例えば小さな子がちょうどオタク3歳の子っておっしゃった、
はい、
例えばもうそろそろ三輪車乗れるんじゃないかと思って買ってやって、
うんうん、
ちょっと早すぎるとさ、せっかく買っても乗らないでしょ、
はい、
で無理に座らしたって泣いちゃうよね、
はい、
だけどほっといたって何週間か何ヶ月だったらいつの間にか自然に乗っていくでしょ、
うん、
あそこのところ、
はい
ね、ブランコもそうだよね。ブランコもできるだろうと思って座らせてちょっと早いと泣いちゃうよね、
はい、
であれは泣いて自分の身を守ってるわけだよね。子供って動物だから、我々人間動物だから自分が何ができるかできないか知ってんだよね、
うん、
意識はしないけど、
はい、
だからまだできない子は泣いて自分を守るわけ。
うーん、
でもそういう子も何週間か経つといつの間にか自然に乗ってっちゃうね。あれは自分ができるようになったからやるわけですよ。
うーん、
そうですね、そういうことでしょ。だから今のことを、まあ、それも若い親はみんな見てるよね。僕もそうだった。僕のところももちろんそうでした。だけどそれを理屈的に言えばさ、子供は自分が獲得して持ってるもの、つまりバランスとか平均感覚とか握る力とか、自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会った時、それを有効に自分のものにすることができる。
あ、なるほど。
ね、三輪車に乗るということね、
はい、
ブランコに乗るということができるようになる、ね、
うーん、
ずっと何でもそうだろうと思うんだよね。自分が獲得して持ってるものとちょうど合致した時、それを自分のものとして前へ進む。で次の時にまた新しい自分のものを獲得して前へ進む。その連続、
それが子どもの成長ってことなんですね。
ねえ、それが子どもの成長でしょ。若い親としては分かるでしょそれ、
うん、ね、そうですね。
そうだよ、僕のところなんて完全そうでしたよ、
うん、
ブランコなんて初め乗っけてやったら泣いてさ、
はい、
あ、この子は運動神経ねえのかなと思ったけど、なるのしばらく経ったら自然にやってるもん ね、
ね、できるようになりますもんね、
う
ん、
なるでしょ、できるようになるでしょ、あそこのところ、
うん、
子供の時に一番それがはっきり分かるんだよね。成長が早いからさ。
あ、
大人になったって同じなんだよ。思春期以降もさ同じことやってんだと思うけど、思春期以降ってさ、いろんな側面が、ブランコとかね、自転車のような単純なもんじゃないし、時間がかかるからなかなか見えにくいけど、
はい、
同じことやってんだと思うんですよね。
はあ、わらしべ長者にそんなメッセージが入ってるとは思わなかったです、
うん、思わなかったですかね、はい、うん、そうだよね、うん、僕ある時はって気がついたのね。あ、これって子供の成長を語ってるわ、
うん、そうだったんですね、
うん、そういうね発見があるから面白いんだよね、うん、昔話って。
今日は昔話がなぜ大切かということについてお話しいただいたんですが、うんうん、親がですねやっぱり子供に早めに何でも与えてしまうのも良くないのかなっていう気もしました、
うんうん、そうなのよね。どうしても親はね、うん、早い方がいい早い方がいいって思いがちだけどね、
はい、
でも必ずしもそうじゃないよ。大事なことはこの子には今何が大事か、
そ, ね、
それを見極めるのが親の責任だと思うな。
そこのタイミングをちゃんと見ておくってことですね。そうそうそう、うん、
一番危ないのは隣と比較すること、
はい、ドキッついついで、
ね、そうそうそう、隣の子がっていうね、例えばね、あの2歳ぐらいでほらおむつ離す時期があるじゃない、
はい、
あれだって子供によってみんな違うんだよね。
そうなんですよ、
ね、そんなに時々親見てると親が隣の子はもう外してんだからあなたも外しなさいみたいな、絶対に良くないよね。絶対に良くない。
まさに今の私です。
そうそうそう、
ね、早くちょっと外したいっていう親の気持ちが ね、 そうそうね、先走ってしまって、
そ う, そ, う そ, う そ, うそうじゃなくて、この子が今どういう段階にあるか、それを見極めるのが親の責任なんじゃないか。
なるほど、
これがずっとついて回るよね。中学生になっても高校生になっても大学生になっても同じよ、常に。
はあ、
親はどうしても先に先に先にと思うんだよね。
そうですね、うん、自分の子供の成長に合わせてやっていかないといけないですね。わかりましたありがとうございました。いやいや、では先生、うん、来週のテーマを教えてください、
うん、そうだね、今のさ子供の成長を語るというところね、
はい、
これいろんな問題があるからもう一回それ聞いてもらおうかな。
ぜひ
別な例で ね、
今度
ね、
はい、うん、お願いします、はい、では先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。